こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。新宿歌舞伎町からお送りしております。今年初めてのラジオ沼ですね。本年もよろしくお願いします。今は2006年になりました。2006年1月10、明けて3日、今午前2時40分ってとこですね。今年はね、すでにしてもいろんなことがあったんだけど、特にこの2日、ちょっといろんなことがあって、その中がピックアップすると、例えば、今日ですけどね、今日ね、岸野ゆうちさんと対談したんですよ。で、まあ前から岸野さんとはこうちょっとまとまって何か話したいなと思ってて、もちろんお酒の席とかでね、チラチラと話してはいたんだけど、今日はね、面白かったわ。すっごい面白かった。僕、実を言うとあんまりこう、雑誌の対談とかっていうのを経験したことがなくて、だからこう、なんて言うんだろう、無駄話っていうのはね、もちろんいろんな人とするんだけど、こう、対談っていう時にこう、ある程度、自分の言いたいことっていうのをこうロジカルに出しつつ、しかし、その場で思いついたことをかなり入れつつ、その相手から何か引き出しつつ、あるところに落としていくっていうね、そういう感じっていうのをね、あんまり知らなかったんですよね。で、今日はやっぱりね、そこ行くと岸野さんはもうすでにいろんなところで対談とかもしてるし、インタビューもいろいろなところで受けてるし、まあ何より、岸野さんの普段のね、ワッチタワーズとかも含めていろんな活動っていうのが非常にこう、なんて言うんだろう、岸野さん自身がすごいアイデア溢れる人だっていうだけじゃなくて、バランスがいいんですよね。すっごいオーガナイザーの感覚があるから、話をこう、どこは流すとかどこは飛ばすっていうのね、すごいやっぱりその場でパッパッと判断できる人ですよね。まあだからもうほとんどそのどういうんだろうな、僕も随分喋りましたけど、その喋ったことのドライブ流れっていうのはかなり岸野さんのおかげで成立してたような気がしますね。で、まあさらに言うと意外だったのは、意外だったというか、まあ意外じゃなかったのかな。まあ岸野さんと喋るときね、何を話しに行こうっていう感じじゃなかったんですよね、全然。何を話そうと。その、いうのが全然なくて、というのは、まあ、多分、すごい岸野さんは引き出し広いから、あらかじめ用意しなくていいやって思ってたんですね、僕はね。で、むしろ、どんな話になるのかなってね、一言みたいですけど、どんな話になるのかなって思って話に行ったんですよね。そしたらね、蓋を開けてみたらね、これはもう自分でも驚いたけど、昨日の話はね、家族論でしたね。一種の家族論でしたよ。これは驚いたな。つまり、まあなんだかんだ言っても、岸野さんとだったら、どうしても音楽の話になるのかなって思ってたんですよね。音楽かな。そしたらね、まあもちろん音楽の話はたくさん出ましたけども、なんかね、もうちょっとその音楽の話をしてる、こう、後ろのでかい話として、まあ家族の話。そしてその、まあ家族っていうのをもう少しこう、後ろに引いてでかく考えると、その、誰かと何かしてるとかね、誰かとなんか見てるとかね、それは何だろうなっていう、そういう話でしたよ。これは意外だったな。意外だったけどね、話をし終わってみると、すっごい結構深いところまで行ったなっていう気が、まあ僕はしましたね、少なくともね。これね、で、ただあまりにもたくさん話したんで、今日4時過ぎぐらいから話して、7時前ぐらいまで話してましたね。で、それで、その後、映画美学校の講義っていうのを、僕、映画美学校というところに、 抗議していくなんていうことをするとは夢にも思わなかったんだけど、まあそれも、うん、ひょんなことでね、それが、2時間半ぐらいあって、それからさらに、まあ打ち上げというか飯を食いながらまた30分ぐらい話したんじゃないかな。結構話しましたよ、今日は。結構話したな。やっぱり人と話しするのはいいですよね。講義っていうのは僕は実は、もう日常的にやってるんだけど、誰かと対談するのはやっぱすげえ面白いですね。全然一人だとああいう話には絶対ならなかったはずなんだけど、だから、自分でもね、ちょっとあまりにいろんなことを話しすぎたので、全部内容覚えてなくて、早く対談読みてえって思うんですね。早くも忘れかけてんだけど、その早く対談読みたいって思いますね。これはいずれ NU っていう、雑誌に載る予定です。NU っていうのかな、雑誌の読み方も知らないのか、私は。NU はね、前の号で、岸野さんと宇川さんの超、ロング対談がガーッと載っててね、これはもうとっても面白い雑誌だと思うんで、もし、見かけたら皆さんぜひ買ったらいいと思いますよ。岸野さんと宇川さんの対談はもうこれでもかっていう、物量だけじゃなくてね、良質ともにものすごい内容ですから、ぜひぜひおすすめです。で、まあ、それはともかく、それはともかくじゃないか。それはそれで面白かったんだけど、僕ね、実は、おとついっていうか、まあ、10日、1月の10日に、東京に来て、まあ、いろいろやることがあったんだけど、そのね、東京に来る前にね、琵琶湖岸を、車に乗ってたらなんかね、風景がおかしいんですよ、琵琶湖の。今日はよく晴れてんなって初め思ったんですね。今日はよく晴れてんな、よく。でもその晴れてる割に変なのは、本当によく晴れてたら琵琶湖って、東海岸から西海岸ってよく見えるんですよね。だから僕は彦根に住んでんで、東側なんだけど、西の平山とか平山系ですね。いわゆるスキー場のあるような山々がね、すっごくはっきり見えるはずなんですよ、晴れてると。ところが、それはあんま見えないんですよね。ところがね、それなのに、その近くがすごいはっきり見えるんですよね。で、おぉ、今日はなんか晴れてると思ったら変。まあ、まずそう思ったんですね。で、次に思ったのが、えらい近くにね、杭が見えるんですね。杭というか、琵琶湖というところは、琵琶湖だけじゃなくて、一般に湖では、エリ漁って言われる漁があります。これは、湖岸からですね、T 字型にこう、網をかけて、その T 字型の内部に、その、魚を誘い込むとね、T 字型のちょうど T の、両端があるじゃないですか。そこに魚が追い込まれて、取れるっていうね、なかなかこれはよくできた漁で、まあそういう、そのですから T 字型の網がちょっと、岸から離れたところにかけてあるんで、それをまあエリ漁っていうんですよね。でそのエリ漁の、網の杭みたいな、支えるこうパッパッパッって棒みたいなのが、V みたいなのが、まああるんですよね、あるところには。ただ、それは普段はそんなにはっきり見えないんだけど、その10日の日にね、行ったら、それがね、それこそ防杭のように、防杭がガーッと並んでるように、ものすごいこう虫眼鏡で見るかのようにね、ガーッてまずはっきり見えるんですよね。で、あ、今日はなんか晴れてるんだけど、これ晴れすぎとか思ったんですね。で、その、さらにちょっと沖を見ると、彦根の沖には竹島っ っていうね、小さい島があるんですね。これは無人島で、お寺が一個あるだけの小さい島なんだけど、その竹島がね、明らかに浮いてるんですよね。あの、湖面から、少し浮いてて、しかも、なんか妙にクリア、でかいぐらいの感じでね、見えてるんですよね。で、そこで僕はようやくそれはおかしい、これは絶対おかしいということに気づいて、んで、まあ降りてみたんですよね。降りてみたら、まあやっぱりおかしい。で、そばにやっぱりね、車止めたりしてる人がいて、聞いたら、あ、蜃気楼だって言うんですよね。で、あ、そうかと思ってね、これが蜃気楼かって思ったんですよね。そう。で、そこで、はたと気がついたんだけど、そうか、蜃気楼が蜃気楼だとわかるってこんな感じなのかって思ったんですよね。実を言うと、僕は蜃気楼には並々ならぬ思い入れがあって、富山湾とかに行ったら絶対見たいと思いつつ今まで果たしてなかったんですね。で、蜃気楼といえば江戸川乱歩ですよね。江戸川乱歩の教えと旅する男っていう、お話があります。これは、舞台は浅草の12階っていう建物で、僕はこのまあ建物の本書いたぐらいこの建物好きなんですけど、その東京に行く前にね、教えと旅する男の舞台は富山なんですよ。で、富山に蜃気楼を見に行くんですね。その行った帰りに列車に乗ってると不思議な男に絵を見せられるというのが、教えと旅する男の始まりなんですよね。で、僕やっぱその始まりがすごいと思って、その、蜃気楼がどんなものかっていうのをガーッと言い当てるんじゃなくて、その蜃気楼を見た帰りにっての話なんですよね。で、すごい引っかかってたんですよね。その蜃気楼がどういうものかっていうのをなんでこの小説はこう、かっちり言わないんだろう。にもかかわらず、その、それを一番初めに持ってくるんだろう。っていうのはすごい謎めいた感じがして、まあ、いわば教えと旅する男っていう全体がなんか一つの、もしかしたらこれが蜃気楼みたいな感じの小説なんですけど、まあ、そういうのを読んでたこともあって、蜃気楼はいつか見たいなと思ってたんですね。で、だからその知識としては蜃気楼の存在は知ってました。で、今にして思えば、僕なんかよく、春先かなんかにこう、テレビのローカルニュースで、今年も富山湾で蜃気楼が見えましたって話をしてるのを見たこともあるんですよね、確か。で、それがカメラに映されてる映像も見たはずなんだけど、いざね、その目の前に、そのいつもと違う景色が現れたときに、それが即座に蜃気楼って分かんないんですよね。で、しかも、それが変だ。なんだろう、この現実離れした感じはっていうのが立ち上がってくるのにも、こう、ちょっと時間がかかるんですよね。で、バッと琵琶湖の景色が広がった時に、その景色全体がすぐ、あ、蜃気楼っていうふうにやってくるんじゃなくて、その景色の中のなんか明らかに引っかかってくる、さっきで言うとそのエリリオの杭みたいなやつですね。杭みたいなやつが間近に見えるっていう感じがまずとっかかりで。で、結局ね、それが蜃気楼っていう言葉とともに腑に落ちたのは、やっぱ、人と見てるときですよね。その時はまず、ユコネクサシックさんとね、が車を運転してたから、彼女と、一緒に見てて、で、その時も二人でなんか、これなんだろうって言ってたんですよね。それも今考えるとおかしいんだけど、これなんだろうって言っててね、杭が変だよとか言ってね、その、なかなか蜃気楼っていう言葉が出てこない。で、これはやっぱ降りてみなくちゃとか言ってね、降りてみたんですよね。で、その、そばの人たちと話したりして、あと、その、 湖岸にね、一人、多分近所の方だと思うんですけども、近所の人がね、ずーっとその沖見てるんですよね。僕らが来る、車止めるより前からそこにいて、で、ずーっとなんか散歩の途中なのか何なのか、沖を見てるんですね、ぼーっと。それもまた不思議な感じがしてね、なんか、誰かとわーって言って見物客が、鈴なりになってて見てるんじゃなくて、その人が一人ぽつんとね、冬の寒いから、ウィンドブレーカーみたいなのを着て、黄色いウィンドブレーカーみたいなの着てたな。で、あんまり動かないんですよね。で、沖合を見てる。まあ、見てるったって僕からは背中しか見えないから、どんな顔して見てるのかわかんないんだけど、とにかくその人がずっと、僕が、たどり着いた時から、そこから立ち去るまでずっと沖を見てるのを見てて、その姿を見て僕は、あ、これもしかして、蜃気楼なのかなって思いましたね。だから、蜃気楼がわかるのにね、他人が必要なんですよね。これすごい変じゃないですか。蜃気楼っていうのが本当に現実に蜃気楼が見えるってなんか変な言い方かな。とにかく、テレビの中の一コマで今日蜃気楼がありましたっていう話じゃなくて、誰にも告げられず、そのどこかに行ったらそこに蜃気楼があるときにね、それは、はい蜃気楼ですってやってこないんですよね。目の前にはあるのに、もうその現象が目の前にはその現象があるのに、それがこう変だっていうところから、これがその蜃気楼っていう現象だっていうところに行くまですごい時間かかりましたね。そして最後は、その最後だっていうか、まあ後半は誰かとそれを見てるっていうことがやっぱりとても大事だな。あの黄色いジャケットのおじさんが忘れがたいですね。やっぱり僕多分これから蜃気楼を思い出すときにそのおじさんのことを思い出すと思うんですけどね。あの人は、ずっと見てたけど、やっぱずっと見てたんで、見たくなったんでしょうね。だから彼がずっと見てるから、やっぱりこれはずっと見るに値するというかね、これはずっと見ちゃうもんだよね、やっぱりって思ったんですけどね。まあなんか取り留めのない話をしました。蜃気楼で年が明ける。今年はなんか、今年はなんか面白い年だと思いますね。それじゃまた。